バンコクでねジブリの展覧会をやってるんで、
そうですね、
でそれでね、あので皆さんはそのパクトンちゃんに行くということになったわけですよ、はい、でそのジブリでやってる展覧会を写真家の菅谷田さんという方が撮影をすることになってたので、はい、まあ、それも含めて行くという、もともと鈴木さんからパクトンちゃんすごいいいとこだっていうのをね、うん、伺ってたんで、よしよしこれは楽しみに行こうっていうんで、でまず展覧会を見て、でそこからバンコクを旅立って、はい、そのパクトンチャイ方面のコラートっていうですね、あのタイの途中、タイのパクトンチャイとバンコクの間にある町、まずそこまで車で行きますって言ったんですけど、まあ、びっくりするぐらい遠くてですね
びっくりするぐらい遠
いわけですよ。で、まあ、
遠かった、
いや初めて行くと
どのぐらいの時間かかった？
3、4時間ぐらい、
4時間
かかってましたね、うん。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は昨年の11月に日本テレビからスタジオジブリに出向した神崎萌さんをお迎えして、パクトンチャイを訪れてをテーマに行われた座談会の模様をお送りします。出演は他にスタジオジブリの取締役でもある日本テレビの依田健一さん、タイ語通訳者のナナさん、スタジオジブリの桜井玲奈さん、そして鈴木さんです。
あのそのコラートっていうところはあの結構大きい町なんですよね、
バンコクに次ぐね2番目の都市なのよ、うん、
そこはやっぱり結構日本のね、
う
ん、
あ
の
そうですね、
出張の方とか日本の企業の工場が多いところで、朝のビュッフェも普通に納豆とかあるのかな、
あの町はね、はい、日本人が一番多いの、
びっくりしました。
そう、
朝ね結構いたよね、
いました。
でそこに菅谷田さんが迎えに来てくださったのかな、
はい、
朝来てくださって、
うん、そうそう、でそっから旅立つわけです。最初どこ行った？
市場
だ、あそこはまだコラート
あそこはパクトンチャイの近くです。
もうあそこはパクトンチャイの、
あパクトンチャイ の
市場、
はい、
朝市出るところに行ったんですよ。
コラートからパクトンチャイはどのくらいかかるの？
それから30分
ぐらい、
30分ぐらいですね。
それは菅谷田さんの運転で行くんですけど、うん、はい、もうあのザッツタイっていうね朝市、
うん、朝そう、もうい
やあれはテンション上がりますね、うん、なんかもう本当に豚の頭とかこう、
豚の頭とか
あるんですよ。もうだからあのちょっとこう千と千尋ですよね。
あそう似てます。
奥田さんみたいな
人。本当ですよ。もう食べたら豚。奥田さん。でもその朝市はこうタイのこうなんていうんですかね、ガチャガチャしたいい意味でね空間の中で、その中にあるなんかすごいおしゃれなカフェが、
はい、そうなんです。
あったんだ。
そう、菅谷田がいつもそこに連れてってくれるんですけど。おしゃれな、ね、カフェが本当一軒
だけ、
うん、そうなんですよ、一軒だけ、うん、ポツンと、ね、
でそこの、ね、カフェで朝のなんかモーニングティーみたいな感じで
朝ごはん、
軽く朝ごはんみたいな感じになって、はい、そこからパクトンジャイに行ったんだよね。
そこからそうですね、
もうすぐそこからすぐだったんですけど、うん、まあ、どんどん人気がなくなり
道が荒くなり
、うん、でもなぜかずっと携帯の電波を4本でそっからあの、まあ、噂には聞いてましたけど、鈴木さんからもねお話で伺ってたんですけど、うん、もうね時間の流れ方が違うんだよね。うん、っていう、
何なのその時間の流れ方が違うっていうのは。
いや僕も実家が長野なんですけど、うん、今はもうちょっとこう家が増えたり建物が増えたりしてるんで、そういう空気がなくなったんですけど、自分のねちっちゃい頃の原風景みたいな感じです。もう今が何時なのかも気になんないっていうか、でも僕すぐ鈴木さんに LINE したんですよ。こう、いやすごいとこですねって言ったら、鈴木さんからすぐお返事があって、あのそこにいるとねおしっこが透明になるよって言ってそんなバカになっちゃうんじゃないですか。これちょっとこれね時間はすっとるんですけど、まあ、僕は短かったんでね滞在がね、うんうん、だけどね 出がらしのお茶ぐらいに薄くなりましたよ。本当薄くなったんですよ。どうでしたって聞けないけど、
どうだったの？
よく聞きますね、鈴木さん。
確かにいつもよりちょっと透明感だったかなっていう。それで尿検査したかったなっていうくらいには。
で、あれ何日かいたら確かに、あれ何なんすかね。
いや、小学校の清水くんなんてね、えバンコクからパクトンチャンへのその旅の過程で、まあ、透明になっちゃうのよ。本当に。ただし車にね6時間ぐらい乗ってる、
うん、何なんすかね。
でいつも興奮してね、透明ですって夜中なのに
見てくださいって言われそうなね。でね、これがね良かったんですけど、ついて最初にやるのはね、何かって言ったら散歩なんですよ。
何時ぐらい、
あれ何時ぐらい着いたのかな。お昼の前でしょ。
お昼ご飯食べる前、
12時ぐらい
ね、10時、はい、11時ぐらいかな。それで行くあてもなく道を歩き始めるんですけど、うん、これがいいんですよ。よ
かった。
そうなん、いや、もう鈴木さんはここ一日中散歩してますよって言われて、
言ってましたね。
誰が言ったの、そんなこと。
貝原田さんから。
あ、そうなんだ。貝原田はね、なんでそんなことするんだろうと思ってんだよね、本当。
いやね、なんかね、行くあてもなく歩きたくなるんですよ、
うん。
これがね結構歩いてると面白くて、うん、絶対にここお客さん来ないだろうってとこで靴売ってたりするんです
けど結構なんかナイキのちゃんとした、
今日多分僕らしか通らないですよここ、うん、
売ってたな、ね、売ってましたね。
でもたまに
カフェとかにありました
、ね、そうそう、うん、たまに人が通るからいいんだっていう、もうなんていうんですか、
うん、
ビジネスモデルなんてことを言っちゃいけない世界観、うんうん、
ない。
あ、
そういうことが時間の流れをな感じ。
そうそうそうなんですよ、うん、どうだった。
いや、でも何ですかね、行ったことないのに懐かしいみたいな。
あ、それ分かる。
感覚になりました、うん、来たことないし、うん、こんな綺麗な景色を見たことは多分ないんですけど、なんかこうノスタルジックな感じになるみたいな、
うん、まあ、散歩の途中いろんなお家を見たでしょ。
はいはいはい。
あのお家が全て、その全てがみんな自前のお家だって。
あ、貫谷田のあの俺お家も貫谷田とお兄さんで作ったって言ってて、
みんな作ってんだよ。
びっくりして。
途中まではね、作ったっていうのは要するに自分でデザインとか考えて、
そうそう
そうそう、で大工さんが来てやったのかと思ってよくよく聞いたら、トンカチから自分たちやってんのっていう。
でもやっぱ貫谷田の家が一番なんかあれですよね、
うん、
きれいっていうか、
あ、もうモダン
な、ちゃんとしたお家、うんうん、その間にこうあるお家とかは、まあ、自分で作ったって言われたら、まあ、ちょっとは想像できるかもしれないですけど、う
ん、でもかなり大きいお家もみんな自分で作ってますよね、みんな自分たちで。
だんだん慣れていく過程が面白いですよ、その価値観にね。最初、その行くがってらの道で、うん、鈴木さんの娘さんがね来た時に、うん、レナさんと一緒にね、全裸になって川に飛び込んだ。
ちょっと待って、全裸語弊です。
全裸、ほぼ全裸。
全裸でしょ。
あ、まあ半裸。
半裸、半裸。
いや、あれ今ラジオだからね、なんか気遣ってんだよ。
いや、それで、で、いや、僕もそうでしたけど、神崎も、うん、いや、ちょっとそれはさすがに無理です。
あ、言ってましたね。
うん、いやいやいや、ここで急に反乱になって川にずかずか入ってくる、これは無理ですって。で、僕も聞きな、それはやんないよなと思うんですけど、うん、なんか歩いてるうちに、いや、ないことないなって。
そうなんですよね。1%
ぐらいいけるかも、
ね、そうそうそう。0が1になるっていう。すげえなと思って、でもどんどんね、こうゆったりして、あ、これはいいなと思うんですけど、でただ歩いてってね、
はい、
でこの辺かなみたいなんで、ただ帰ってくるって言って、
うん、でも途中でトイレに行きたすぎてバイクで送ってもらって、
そうそう、で貫谷田の、弟さんがバイクでバーって来たんですよ。それでたら、もうさっきまでね、もう私川入るのとか絶対無理ですって言ってた神崎がもうパカッてそれ乗って、もうパンツ丸見えで向こうに立ってくるんですよ。いやいや、あなたさっきまで、うん、いやいやいや、ちょっと見えてるよ神崎っていうぐらい、
足バーン上げて
ベラベラベラッつって、なんかもう 行ってきますみたいな感じで、いやいやいやいや
マイクの後ろに飛び乗って
飛び乗って、まあ、トイレね行きたい気持ちも分かるけど、あなたさっきまで川に飛び込めないって言った人ですからね。
川には飛び込めないですけど、パンツは見せれば、
いやいやいや、もう
意味わかってる、
そっちはいいのだって、
パンツ見せますやば
ねえ、
まあ、やばいですよ、
ね、堂々としたまあ、
ね、堂々と東京では無理なわけ
です、東京ではちょっと厳しいんですけど、タイが私をそうさせましたね、ま
あ、あんなの、あの俺が見させられてんだからね、
逆
セクハラじゃん、なもん
そういう気持ちになるんですよね、解放。
でもレナさんの話も相当
何
川女ですよ、だって、
うん、何が
川に飛び込む、
あそれの時
のそういう気分になっちゃうんですよね、
ぷかぷか浮いてたとか言ってでついね、その30分か1時間分、私もう絶対もうそれは無理ですって言ってた人がね、
パンツ見せな
きゃ行ってきますとか、なんであれと思って本当タイ料理って美味しいですよね、
あそことても美味しかった、
美味しいよね、
何食べても
美味しい、それはでもカナダが作ったやつは食べてないんだよね、
あ今回はお母さん忙しくて、
そうなんだね、
はい、体調不良で、あの
そっかそっか、
もともとねお母さんがお店やられてたんですよね、確か
に、うん、だけどねカナダの方が上手なんだよね、実は、
うん、食べてみたい、
本当は
デザートも作るんですもんね、なんか写真見せてもらってデザート作る、
でこのカフェはホテルなんですよね、もともとね、
あそこレナさん結婚披露宴やりたかったって
え結婚
結婚式もあげられるらしいんですよ、
ああ何度目の
何
ちょっとちょいいですか
え結婚式やればいいじゃん、
そうだからなんかレナはここで結婚式をあげるんだよっていうのを夢見て、うん、今に至るっていう、
夢見たって、
あ 夢を見てるっていう、
でもまだねあそこ、あ俺もいいなあそこ、
いいですよ、
えどこ、
あのパクチョンのそのカフェ、
あ
でなんかそう
パクチョンいろんなのあんだよね、うん、
すっごいおしゃれの、
なんかイタリア村
雑貨屋さんとか、なんか
そうそうです、そうです、
イタリア村とかね、
うん、
そうイタリアなんだよ、
へ
え、テーマパークもあんだよ中に、いろいろ見ていくと面白いよ、
でその後がですね、これでも楽しいご飯を、これで終わんないですよ、もう結構カンヤダさんがエンターテイナーで、
はい、
でまずあの仏像ね、
そうそう、
あ
そう
そう、
あれなんていうんですかあれ、
あそこ、バクトンシャイはバクションというところ一番大きい仏像があって、
座ってる
観光客がみんな
座ってるおじさんだよ ね、
で、 すね、
でもあの人ね数年前亡くなったんだよね、
そうですね、
それであんな大きな、
いやもう用意してたのよ多分、
あそう、
これでカンヤダが一番なんていうの尊敬してたお坊さんなんだよね、
そうね、大きさが尋常じゃない、
尋常じゃないのよ、
近づいてくるともう
大魔神みたいだよね、
いやもう映画とかで冗談で作るこう大きさみたいな、
あのもう最後宿敵と戦うところででかい子がある感じの、そうそう
そう、
いやあれをね普通に
強かった
作っちゃうっていうね、
でも本当朝ね、うん、朝をパクトンチャイで迎えると最高なんだよね、
あそれは言ってました、
うん、空気が全く違うんだもん、これで歩いていくとね、なんていうの、朝早いからだいたい家の中覗くとね、牛も鶏も、
アヒルも、
アヒルも全部で、そして人間も一緒に暮らしてんだよ、でそれがね出てくるわけ外へ、で犬とかね猫とかで道端でみんな寝てるんだよね、でそれをね散歩していくとふっと気が付くと人間が寝てんだよね結構寝てるよね、
道でですか、
そう、ほんでみんなね横たわっちゃってるから、で車もね、まあ、まず 通らないから、でそれ見てるとね気分が変わってくるわけ、
だってねそれ鈴木さんは滞在中何やってんですかって聞いたら、うん、まず朝起きて散歩します、で朝ごはん食べます、
うん、
朝ごはん食べたら散歩しますで朝ごはん食べて散歩したらお昼食べます、お昼食べ終わったら散歩します散歩しかしてない
ね、だから金田はまあほとんどあの村でね育ったからね、なんていうの、散歩するってのはどういう意味なのかね本当は分かんないのよ、分かんなかったの、うん、彼女にとっては、 で彼女は本来ねバンコクで生まれてたから、あれバンコクで生まれるかパクトンチャイでね、はい、育つかで、うん、人間変わっちゃうよね、うん、本当に大きな変化、うんうん、でね夕方になるとねみんな出てくるんだよね、
どっから出てくるんですか、
みんなが出てくるわけ昼間あんまり人いないでしょ、うん、それが夕方になるとね家の中にいた人が出てきて、うん、俺でねなんとなく誰かの家へ集まるんだよね、うん、で庭でね飲み始めるわけ、へ、うん、だからあの清水君とか小松君なんか言葉も一切通じないのにそこへ行ってね、うん、なんか一緒になっておーとか言ってね飛んだりしてね、うん、そうねやっぱりねなんていうの24時間いるっていうとまるで違う、
うんうん、確かにあのねそのもう英語すらない世界じゃないですか、
そう
だからもうコミュニケーションがなんていうかより感覚的になるっていう、
うん、日本人いないしね、うん、
いない全く、
だからまあこれ本当難しいんだけれど、俺それ自分のねあの南の国の勘屋だっていう本の中で書いちゃったんだけれど、なんていうのそのコラートってのは何しろ日本企業がいっぱい進出してて、でそこでねある男性がタイの女性とね恋に落ちるんだけれど、そのね彼だってそんな彼女と結婚するなんて全然思ってなかったんだけれど、最後いよいよ日本へ立たなきゃいけないっていう前夜ね彼女に電話しちゃうんだよね、で電話のついでにプロポーズしちゃったの、で結婚したんですよ、で結婚したんだけれどね、ね、で最初、まあ、幸せでしょこれで、ね、これ敦史君のことなんだけれど、で家をね建てたんですよ、で建てたら、ね、そこへ、ね、あの彼女の方の親戚の方がみんな集まっちゃって、二人で幸せな日々を送ろうと思ってたら親戚がいっぱい来ちゃって、これで本当に困っちゃうわけ、それで 彼ってのは日本人の方ね彼女に提案したんですよ、君にとって、ね、大事なのはどっちなのって、ね、君の親戚なの僕なのって、そしたら彼女がなんとね選んだのはねあなたについていくって言って、これでね親戚と別れてね実は一家で、まあ、実は言うとその直後にもう子供も生まれてんだけど淳君っていう、それがバンコクへ来るんですよ、そんなことがあるわけで、その淳君っていうのはね彼は日本人とタイ人のねハーフだから、でそういうことで言うと通訳やってもらったりとかいろいろあって、でひょんな時に会話だとね知り合いになっていい感じになるんだよね、でこれうまくいくかなと思ってたら、というのはお母さんがね実はすごく会話のことを気に入っちゃって、これで実は彼女のね彼女ってのはその淳君のお母さん生まれ育ったのはパクトンチャイのすぐ近くなんだ、そこで淳君産んでるの、これで今の会話でしょ、大体同じような年で、そしたらお母さんにとってはね会話はなんていうのかつての自分、だから淳君に結婚することを勧めるわけ、ところが彼はそこで迷っちゃうわけで、なんだかって言ったらねえその金田っていう人は何しろ近くでねあの洪水が多いから、そう困ってる人があるとなけなしのお金全部集めて全部あげちゃうっていう人でしょ、そしたら手元にお金なくなるわけそうすると淳君にとっては、ね、ライフスタイルが違うって言い出したの、でなんでって言ったらねだって彼女だってお金をいっぱい持ってるわけじゃない、まず自分のことを何とかしてそれで余裕が生まれたら、ね、要するにそういうこともやっていいと、その人に対してそういうねボランティアティックなこと、ところが金田にはその理屈は分かんないわけ、それでいろいろあってうまくいかなかったっていう話なんだけれど、それを書いたんですよ、簡単に言うとね要点だけ言うと、いやね、どうなるかねって思ってたんだけれど、やっぱりねお互いねあれねいい感じだったと僕は見てて思ったの、ところが価値観の違い、これは大きかった、という話なんですよ。で一方でね金田はその後もね淳君とはある、ね、付き合いをしてるよね LINE その他で、で 僕自身もね最近、まあ、また彼といろいろやってて、そしたら今度年末にね日本へ来るって言うんですよ。で会おうかなっていう、うん、まだ関西弁で話してないんだけれど、で一緒にご飯食べることにしたの。でその時にさっきから名前が出てる小学館の、ね、清水さん、うん、清水君とか、うん、それから博報堂の小松君でみんなで会うことになったんですよ。ほんで奥さん連れてやってくるの、うん、でまあそのことをねいろいろやってたら、ね、気がついたらかれこれもう10年すっごい年数経ってんだよ。
そんな経つんです
。そうなの。だからね、まあ、僕はそのお父さんとも喋ったしお母さんともいろいろ喋ったんで、そのお母さんの方はねちょっと切なかったよね。もう茅田のことが好きでしょうがなかったから、うん、で自分の息子にねその彼女と一緒になってほしい、でも彼はそれを受け入れられなかったって、まあ、悲恋だけどね。
でもね、近い空気感を感じたのは、うん、これも夏に鈴木さんと一緒に鈴木さんに連れてってもらったんですけど、レナさんもね一緒に行った福岡に釜石っていうところがあって、これはまた鈴木さんの知り合いの方がそこに家を建てたっていうんで、うん、それを見に行くっていう、はい、僕てっきりね、その同じ時期に鈴木敏夫とジブリ展って福岡で開幕したから、はい、そのために鈴木さん行くんだと思ったらそれじゃなかったっていうね、実はその新築の家を見に行くっていうのが本当のテーマだったっていうことがね旅の途中で判明するんですけど、行ったわけですよ。でまたこれが福岡から結構ね車で1時間ぐらい
かかったね、
かかるんですよ。でその人がこうね車を運転してくださりながら、帰りのねまたこの人もすごい人で、今日ご飯何しましょうかとか言い出すんですよ。でお客さん招くのに作るもの決めてないのっていう僕ねあれ結構びっくりしたんですよ。
ちょっと体感覚だよね、
うん、あれと思って、今から考える
リクエストできるんだみたいな、
うん、でなんかこう唐揚げとかとか、あ唐揚げはあそこ美味しいとこあるなとか思いつきで寄るわけですよ。それ、ね、
その場で決め
るって普通考えるでしょ、お客さん来るってなったら東京からね、
はいはい、
だから東京とねなんていうのこの日本の中でも田舎とやっぱり全然価値観違う、はい、同じことあるのよやっぱり、う
ん、しかもちょっと南の方に行くとあるんですかね、うん、そのちょっとこうオーラかな、
はいはいはい、
ゆったりとした、着いたら着いたで後でパクトンちゃんについて分かるんですけど、あの空気感結構似てるんですよ。
似てるよね、
はい、似てました、
似てますよね、
似てました、とても
静かでねそれでもうなんか家庭事情が結構複雑な
ちょっとね面白い、それがすごかった、ね、
で、うん、本当どなたがお父さんなのかお母さんなのかもちょっといろいろ曖昧な感じなんですけど続々とやってくるわけです
よ。だからまあ一番最初にねお父さんはお母さんと離婚したんでって言ってたわけ、うん、そしたら突然彼女がねちょっとお父さんが来るっていうんでえって
あれちょっと話がね、
うん、そしたらねいや新しいお母さんと一緒に来るっつってで来たんだよね実際、うん、で向かって見ててねそしたらね、鈴木さん分かりましたって言うから何がって言ったら新しいお母さんと元のお母さん性格似てますよね、なんで別れる必要があったんでしょうか
しかもね見た目も似ちゃって
る、ね、見た目もめちゃくちゃ
やっぱ好みって変わんないんだなとか ね、いろんなこと考えない、そのでお母さん同士がはお母さん同士
話し合
ったり、話し合ったりし
てそれってもうなんかね物語だったら修羅場でしょ。
そうその通り、
気まずくさとかないんですね。理屈で言った
ら、でお父さん一人のんきにしてて、
う
ん、この空気どうなるんだと思ってふと鈴木さん見たらもう眠りしちゃってたりして、もう鈴木さんがいないとここ大丈夫、知らないおじさんとかどんどん来て、
あそういっぱい来たんだよね、
いっぱい来ましたよね、
あ鈴木さんなんて言って誰なのかもわからないでのんきにねその場でこうねアドリブで料理がこう出来上がって、
はい、うん、あれは日本のパクトンチャイだよね
本当に
釜石ってそのパクトンチャイの空気感はだから日本にもあるとこがある
よ、う
ん、はい、そうですね、
でうちの実家も夏とかはねあの感じ確かにあるなとかね、
あるね、
でも神崎が言ったように行ったことないけど懐かしいっていう、
うん
うんう
ん、パクトンチャイを訪れての座談会の模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。